高橋市政第3期目のスタートにあたりまして、1項目に限って質問をいたします。任期満了に伴う留萌市長選挙は、今回も無競争で同一候補の3期連続は留萌選挙史上初めてのことでもありました。高橋市長参戦に対しまして、改めて心から祝意を申し上げる次第でございます。また、今後1年間の任期でありますが、お付き合いのほどよろしくお願いをいたします。対立候補が現れないという政治風土における無競争という強み、一方では誰一人として高橋貞俊と書きました有権者がいないという弱みも持っております。しかし、孫氏の兵法にもあります。戦わずして勝つことは何よりであります。当選後、市長はこの地域の生活課題、産業政策をしっかりと打ち出さなければならないと述べ、留萌経済の再生に向けて取り組む決意を新たにし、留萌丸の船長として船出をしたところでございます。選挙ポスターのフレーズにもありましたように、新しい力で挑戦する留萌を掲げた3期目の向こう4年間は、高橋市政の集大成となることでしょう。さて、2月10日に開催をされました市長選挙立期に向けての市政報告会、未来の留萌を語る会で、市長が発表されました5つの政策と重点的な施設整備が記載をされております。政策チラシを中心に、次の5点にわたって質問をいたします。第1点目は、市政に臨む政治姿勢であります。平成18年2月、初当選の際、記者会見におきまして、市長は、弱者優先で市民党として政党制覇にこだわらず、市民の目線に立ってと申されました。私はさすが高橋市長だと評価をしたところでございます。しかし、第3期目の向こう4年間、地域政治のトップリーダーとして、市政の運営と市長の行動のベースとなります政治信条や政治スタンスなどについて、いわゆる政治姿勢がよく見えてこないのでお伺いをいたします。第2点目は、欠落をしている政策であります。新たな戦略による地域経済の活性化をはじめ、5つの政策を発表されましたが、新財政健全化計画の完結や将来を見据え、しっかりとした財政規律をもととしました財政運営の政策が見えてまいりません。また、人口の 30% を超える高齢者の福祉政策も具体的に記述がされていないわけであります。これらの2つにつきましては、今日的な課題であり、政策が欠落していると思いますが、その点についてお伺いをいたします。第3点目は、政策の具体的な実行であります。5つの政策の中から、留萌以降利活用に向けた魅力発信についての質問をさせていただきます。留萌以降は、最北の不登校、東北の流通拠点校、対外貿易の門戸校としまして、開校以来、今日まで、ふるさと留萌の 発展の立役者として位置づけられてきたのでありますが、現在は極めて厳しい状況であり、どのような具体策をお持ちかお伺いをいたします。第4点目は重点的な施設整備であります。重点的な施設整備といたしまして、東高小学校の改築をはじめ5項目が挙げられておりますが、完成に至る工程表が明らかでありません。 またこれらの公共事業に対し、留萌地域財の利活用の拡大をしっかりと図るべきであります。さらには昨年度の目玉事業で市長の思いが強くありましたゴールデンビーチ留萌の宿泊施設の建設でありますが、急遽撤回をされて今日に至っているわけでありますが、それだけ市長の強い思いがあるとすれば、なぜ今回この政策に乗せてこなかったのかという点をお伺いをいたします。第5点目は1期目の公約との関連性であります。市長が初めて立起をいたしました平成18年1月発行の自由民主の機関紙で市民の前に明らかにされました夕日も立ち寄る道の駅を整備をするをはじめとする6項目の公約に対し、市民は大いに期待を持ったところであります。本来でありますと、首長の改選期ごとに公約に対します検証をしっかりとすべきでありましたが、不十分であったことを反省をしながら、未達成の公約について気になることから取り上げました。今回の発表されました政策におきまして、2期目の時の公約がありませんので、1期目の公約がどう今回の政策に生かされているのか、いわゆる関連性についてお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えしたいと思います。はじめに高橋市政第3期目スタートにあってのご質問にお答えしたいと思います。はじめに市政に臨む私の政治姿勢ということについての質問ですが、市長に就任した平成18年当時は国の三位一体改革により地方交付税が大幅に削減される中で、過去に実施してきた投資事業に伴う公債費がピークを迎え、平成17年度において昭和59年度以来の赤字予算編成という状況下の下で第二次健全化計画が始まった頃の市長就任でございました。信頼される市役所、市民と一体となった市役所、働く市役所の3本の柱を市政執行の基本理念といたしまして、徹底した財政再建策の実行、地域コミュニティの再生などの施策を進めてきたところでございます。平成22年からの第2期につきましては、財政再生団体への転落を回避するために新たに第3次健全化計画を策定し、全市民の理解と行動により財政再生団体への転落を回避し、地域医療を守るため抜本的な行財政改革を取り組む中で、市民との対話の重視、市民との協働の推進、市民に期待される市政の3本柱を市政運営の基本理念として 市政のあらゆる分野において新共同時代をテーマに据え、市民の皆さんと歴史、文化、産業などの留萌力を育て、未来に向けて子どもたちの笑顔、絆、夢を実現させる留萌を目指してきたところであります。第3期目におきましては、これまでの8年間の経験と地域課題を踏まえ、市民との対話の重視、市民との共同の推進、営業する市役所の3本柱を市政運営の基本理念といたしまして、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。私といたしましては、未来に向け新しい流れ、輝き続ける留萌づくりを進めるためには、人、情報、物といった地域資源を大切に育てていくことが必要であると考え、誇れる留萌、自立する留萌、希望ある留萌を市民の皆さんと一緒になって新しい力で挑戦する留萌を目指してまいりたいと考えているところでございます。次に、欠落している政策というご指摘ですが、市新財政健全化計画の集結や将来を見据えた財政規律をもととした財政運営の考え方についてのご質問でございますが、新留萌市財政健全化計画に基づく健全化策の実施により、市民の皆様や職員に大きなご負担とご協力をいただきました結果、財政健全化は順調に推移してきております。また平成25年度末には財政調整基金も目標額を確保できる見込みでありますことから、当初危惧されておりました財政の危機的状況は脱しており、計画期間の最終年であります平成27年度には財政健全化が達成できると考えているところでございます。ご質問の財政規律についてでありますが、現在は財政健全化計画はいわゆる財政規律の役目を果たしており、地方債の発行抑制による地方債残高の縮減をはじめ、財政健全化法で規定する健全化判断比率につきましても、健全化団体を維持できるような財政運営に努めているところであります。しかし財政健全化が達成された後につきましては、その財政規律の役目を果たしてきた健全化計画はなくなるわけでありますが、私自身、今回の財政健全化において市民の皆様に大きなご負担をいただいたことにつきましては、大変心を痛めているところでございますので、二度とこのような状況にならないための財政運営の指針となるルール整備の必要性について十分認識しておりますので、他自治体における財政規律ガイドラインや財政運営に関する基本条例などについて研究するとともに、市議会における議論も踏まえた上で、健全化計画の最終年度に合わせ一定のルール作りをしたいと考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、高齢者福祉の政策の具体的な記述が弱いということについてのご質問ですが、本市の高齢者人口は約7300人で、議員ご指摘のとおり高齢化率は 30% を超え、今後ますます増加の傾向にあると認識しているところでございます。高齢者福祉につきましては、これらの状況を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で共に支え合いながら生き生きと暮らせるよう、地域包括支援センターを中心に医療、介護、住まい、生活支援、介護予防などを充実する地域包括ケアシステムの構築に向けて、次期第6期高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。3つ目の政策の具体的な実行についての質問でございますが、はじめに留萌港利活用に向けた具体策についてですが、現在留萌港では地域を支える拠点港として、利活用促進のために港内の静音度をさらに高め、 航路と港湾の安全確保に努めるとともに、浸水性と安全対策に配慮した三泊まり緑地整備などを計画的に進めてきているところでございます。平成21年より小麦サイロや低温倉庫の検討がされてきたところですが、TPP 交渉への正式な参加が表明され、今後の動向によって農作物など取扱い貨物量の増加も考えられますので、関係機関と連携を図り、情報の共有をしながら、貨物保管施設などに関する施設整備の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に対岸貿易についてでございますが、平成25年の留萌港の対外貿易につきましては、速報値でございますが、輸入取扱量が船籍53隻の40万6000トンに対して、輸出取扱量は皆無となっている状況でございます。平成23年11月には、原木機能に係る拠点化形成促進港として選定されており、現在は動産材の輸出について、対岸である韓国、ロシア、中国を向けての可能性について、関係機関と連携を図り、輸出促進体制の整備など、調査研究を進めているところでございます。原木の輸出につきましては、進展があれば、日本海側拠点港への昇格も考えられ、機能が明確化されることにより、重点的な施設整備ができる可能性も出てくるものと期待しているところでございます。今後につきましては、高規格幹線道路深川留萌自動車道の延伸により、留萌港と内陸部を結ぶ物流の円滑化がさらに進む利点を生かし、安定した貨物取扱量の確保と新たな貨物確保を目指し、施設の整備状況などを踏まえたポートセールスを行うとともに、関係機関との連携を図り、情報の共有を行いながら、利用しやすい港情報の発信を行っていきたいと考えているところでございます。4点目の重点的な施設整備についてのご質問にお答えしたいと思います。重点的な施設整備の工程表ということについてですが、財政健全化の状況を見据えながら、5項目のスケジュールを決定してまいりたいと考えているところでございます。その中でも、子どもたちの安心安全な教育環境を整えていく登校小学校改築事業につきましては、現校舎の老朽化が著しく、現在の耐震基準に適合していないこともあり、改築に向けた耐力度調査、地盤調査及び基本設計に着手してまいりたいと考えております。船場公園につきましては、眺望や体験学習にも配慮した管理棟の建設に着手し、引き続き市民に愛され、子どもたちが自由に駆け回ることができる環境整備を念頭に事業を進めるとともに、北側に隣接した市道船場公園通りの整備を進め、アクセスと利便性の向上を図ってまいりたいと考えております。旧北海道合板工場跡については、現在イベント会場として活用されている部分をはじめとする施設の安全確保のための最小限の修繕を行ってまいりたいと考えており、なお1年後には解体も含めた整備検討を進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次にこれからの公共事業での留萌地域財の利活用についてでございますが、留萌市における公共建築物の建材や公共工事における資材として、地域財の利活用を推進するため、今年度、留萌地域財利用推進方針を策定したところでございます。今後はこの推進方針に沿って、公共建築物等への木材を積極的に使用することにより、多くの地域財の利用が促進されることと期待しているところでございます。木材は断熱性や湿度の調整機能に優れた建材であり、健康的でぬくもりのある快適な生活空間を提供してくれることから、公共建築物を利用される市民の皆様に木材の良さを再認識いただけるものと考えております。私としましても、昨年度より建設を進めております留萌小学校校舎の新築工事をはじめ、 今後予定される公共建築物等への地域財の利活用をしっかりと進めることにより、地域の経済や雇用の安定に寄与するものと期待しているところでございます。3点目の昨年度撤回いたしました宿泊施設建設をなぜ今回の重点的な施設整備項目に載せなかったのかというご質問でございますが、エルモイ体験体感宿泊施設整備事業につきましては財政健全化中でありましたが、子どもたちが宿泊しエルモイを体験できる環境を構築すること、またお試し移住などの環境を構築することなどを目的といたしまして、沖見海浜公園内に宿泊施設の建設計画を提案させていただいた事業でございますが、総合的に判断を行う中で予算の訂正を行ったものでございます。なぜ今回の重点的な施設整備項目に載せなかったのかというご質問でございますが、私といたしましても、もう一度コールスターコミュニティゾーン計画にある沖見海岸環境整備事業の再認識を行い、その上で市民の意見を聞きながら、留萌体験体感宿泊施設整備事業の方向性をじっくり見極め、施設整備を判断してまいりたいと考えておりますことから、今回の施設整備項目には載せなかったということでご理解いただきたいと思います。最後に、今回の政策において1期目の公約がどう生かされているのかというご質問でございますが、私が市長に立候補を決意した思いといたしましては、議員ご指摘の6項目の公約と合わせて5つの市政運営の柱がございまして、これらに基づき公約の実現に向けて取り組んできたところであります。まず第一に、徹底した財政再建策の実行で、この2期8年間はこれまで留萌市が経験したことのない市民負担を伴う財政再建と地域医療を守るという2つの課題を全市民の理解と行動により着実に進んでいるところであります。第2に、地域コミュニティの再生で中心市街地への居住人口の増加策として、町中の栄町に同営住宅の建設を誘致してきたところであります。第3に、地域経済の活性化では活力あふれる商店街への支援や食と一次産業を結びつけた地域振興観光拠点の整備検討などに取り組んでいるところであります。第4に、安心安全な地域づくりで地域医療を守るため、病院長とともに病院改革プランの着実な実行と医師看護師などの確保に努めるとともに、市民の健康づくりの拠点として留萌健康の駅を整備したところであります。第5に、歴史文化の継承、新たなる地域文化の発信で文化発信拠点の整備には至っておりませんが、海のふるさと館の出前講座など郷土の歴史や自然に触れ郷土愛を育む施策に取り組んできたところであります。公約につきましては、実施できたもの、できなかったものがございますが、持続可能なまちづくりのためにも1期目2期目ともそれぞれ検証を積み上げてきた結果を受けて政策を組み立てておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
この際、野崎議員の質問を保留し、午後3時15分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。市政に臨む政治姿勢に関わる件でございますが、市長の方からお答えをいただきましたのは、市政運営の理念と目標が中心でございました。その市政運営の理念と目標を作り上げるための首長としての政治姿勢はどうなのかということをですね、私は聞きたいと思うのです。それで何点か質問をいたしますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。まず、冒頭申し上げましたように、1期目の際に弱者優先で市民党として政党制覇にこだわらず市民の目線に立ってということでありますが、今期も変わらないで行かれるということでよろしいですか。
市長、
私の基本的な理念としての弱者優先という思いは常日頃持っている分でありますから、そのことについても変わりませんし、また政党等については市民党ということで今日まで貫いてきましたので、これからもその思いで進めていきたいと考えております。
野崎議員。
次にこれも1期目でございますが、各級選挙の候補者への対応はすべての市民にご理解をいただける責任ある行動を取る、これも変わりはないか伺っておきます。
市長。
私は常に責任ある行動をしているということでご理解をいただきたいと思います。
野崎議員。
2期目の段階でこのように申されました。常に初心に帰って謙虚に誠実に信念を貫いていきたい、こういうことでございますが、このことも変わりないか伺っておきます。
市長。
私は常に謙虚であるということを自らに問いている部分でございますので、議員がご指摘のとおり、私は今後とも取り進めていきたいと考えております。
野崎議員。
次は、市長はこれまでですね、持ち前のフットワークで、全方位外交を貫いてきたと私はですね、見ているわけでありますが、これからもそのようなさまざまな、対応する場合のですね、全方位外交ということがですね、今後も、頭の中で、十分描かれていくのかどうか伺っておきます。
市長。
全方位外交という概念的な部分については、私としてはそれぞれの皆さん方の希望に対してですね、私が答えれる範囲でこれからも努めていきたいと考えております。
野崎議員。
私はいちいちそのことについて反論だとか意見を申し上げることは申し上げません。次はですね、首長のですね、4選以降、今3選でありません、4選以降は多選と言われております。で、多選に対してですね、さまざまな懸念材料があるということで批判がございます。で、そういうこの多選についてですね、市長はどのようなですね、見解を持っていられるか伺っておきます。
市長。
議員についての多選ということには市民からのそれぞれの市町村においてですね、議員に対しての厳しい目はないと承知しておりますけれども、ある意味では市長に対しては厳しい目があるという点について私は受け止めております。
野崎議員。
はい。最近の全国的な動きの中でですね、首長に対するですね、問われていることがございます。それはこの原発に対してですね、それぞれの地方自治体の首長がどういう考えを持っているのかということがですね、大きな、課題になってきました。で、今原発がですね、必要だという考え方を持たれているのはごく少数派になりつつあります。そういう中でですね、市長はどのようにお考えか伺っておきます。
市長。
エネルギー政策というのは国の国家としての政策でありますので、原子力政策等においても国が判断するものと考えております。
野崎議員。
はい。それでは次にですね、2点目の、欠落している政策ということでお伺いをいたします。この欠落している政策はですね、先ほども申し上げましたように、政策チラシの中ですね、どう読んでもですね、読み取れないというところがですね、あったものですから、これはですね、絶対必要なものでないだろうかということでですね、申し上げたところでございます。そこで財政問題でありますが、 正しい姿勢においてですね、解決すべき課題の中で新財政健全化計画をですね、速やかに完結をするということが大きなですね、政策の柱だと私は思います。そういうことから考えるとですね、当然政策としてですね、あるべきでなかったのかということを申し上げたわけでありますが、今一度お答えいただきたいと思います。
市長。
新財政健全化計画につきましては、市民の皆さん方に27年度までの計画を今日まで周知してまいりましたので、今回の公約や所信の中にですね、極めて改めて私の方から発言してないということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
そこで、この本来でありますと新財政健全化計画を完結をし、そしてそれ以降の財政運営はどうあるべきなのかというところがですね、私は関心を持っていたところです。それで先ほど市長の方からですね、今後については新たなルール作りをですね、していきたいということでありますが、私は区部長はですね、一定の財政規律の上で自らのですね、成果をですね、上げていくということについて宿命づけられていると思うんですね。そういうことからすると、財政運営は政策をですね、展開していく上での一番大きな柱というふうに私は理解しているんですが、その点市長どのようにお考えでしょうか。
市長。
自治体経営というのを持続可能なする事実可能な自治体経営をするためには、財政運営というのは一番重要な課題であると受け止めておりますので、私としては留萌市の財政力指数等を踏まえながらですね、施策をしていかなければならないと受け止めております。
野崎議員。
次にですね、高齢者福祉に関わる点でありますが、これもですね、政策の中で、欠落をしているということで申し上げました。で、これはですね、ある意味ではこの子どもたちに対するこの夢と、希望、笑顔をですね、与えるまちづくりはですね、常に強調されております。字面の中でもそういうことがあります。一方ですね、高齢者に対する具体的なこの政策がですね、読み取れないという、そういうことでですね、申し上げました。市長が先ほど答弁されたように、さまざまな具体的な事業展開はですね、今後、計画もありますし、その通りだと思います。しかし、政策の中にそういうことがですね、どう高齢者福祉をやっていくのかということがですね、あってしかるべきでなかったのかなということで申し上げましたので、もう一度お願いします。
市長。
私はかねてから医療、介護、福祉の政策をの連携をするということを注視してきたつもりでございますし、この医療、介護、福祉計画、福祉というのは最も高齢者に対しての医療、介護、福祉のサービス提供をしっかりするという点でございますので、もう一点としては健康の益において行っている各種のセミナー等においてもですね、高齢者の皆さん方にご出席をいただいて、自らの健康は自らでしっかり管理をしていくということで、食健康をテーマにですね、今日までセミナー等を回数を重ねながら、高齢者の皆さん方にも十分ご理解をしていただいているものと考えております。
野崎議員。
団塊の世代がですね、75歳となる2025年問題はですね、今後大きな、自治体における政策的なですね、ポイントになってまいります。そういう面ではですね、安心して地域で暮らしたいという願いはですね、家族個人だけではどうにもならない限界があります。自治体の力がですね、必要になります。そういうこの住民福祉をですね、最終的に 担保する主体はですね、やっぱり自治体の役割であります。まあ、そういうことからすると、政策的にですね、扱ってほしかったというですね、気持ちを持っているわけでありますが、そのことについてですね、改めてお伺いをしたいと思います。
市長。
まあ、医療や介護の状況においても、ある意味では施設から在宅へという国の方向性や指導も出されておりますので、やはり住み慣れた家、住み慣れた地域でですね、高齢者が暮らしていける体制を作らなければならないと思っておりますし、議員からご指摘の、段階の世代が一定の年齢に達したときにですね、この高齢化社会というのは大きなウエイトを占めますので、今からそれに向けてですね、ある意味では民間が行うシェアハウス等もですね、今後都市部では大きな需要が見込まれておりますので、私どもといたしましても、そういう政策についても今後検討していかなければならないと受け止めております。
野崎議員。
それでは次に移らせていただきます。政策のですね、具体的な実行で、今回、留萌港の利活用に向けた魅力発信についてですね、取り上げていました。でまずですね、一つ目の質問でありますが、利活用に向けた魅力発信ということを、掲げているんでありますが、留萌港のですね、どのような魅力をね、発信をしていくのか、今の留萌港のセールスポイントはですね、何なのかという点をですね、伺いたいと思います。
市長。
留萌の地理的な条件としては、今後、環日本海の中での物流形態が大きく変わることが想定されております。現代では新潟や境港の方はですね、もうウラジオストックとの連携を含めて、ウラジオストックに事務所を設けるなどを含めた経済交流が進んでおりますので、これからの極東アジア圏、さらには東南アジア圏のですね、物流形態の状況によっては、留萌市がですね、背後にある旭川、道北を中心とするですね、経済圏の中で対応できる部分、それが私ども留萌港の魅力でありですね、留萌の港にはまだまだ用地等も十分にあるという、そういう PR をしていくのが、私は魅力の一端と捉えているということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
現状の中では、この留萌港がですね、ほかに他にですね、他の方面に自信を持って発信をするというですね、環境、そして設備はですね、整っていない。で、これからそういうその魅力をですね、さらに高めていくというところがですね、大きな課題になってくるんだろうと思います。そこで、昨年の段階から、立ち上げました留萌港の貿易可能性調査事業というのが、ございます。でこれはですね、実証試験および、需要調査についてでありますが、昨年の議会の中で質問をいたしましたら、市長はですね、この事業についてはこの1年間である程度方向性が出るのではないかというご答弁がですね、あったわけでありますが、この事業についてのですね、今日的な、なんと言いますか、この経過も含めてね、結果はどのようになっているのかお伺いをいたします。
市長。
この地域にあるトドマツ材等を、材質的にはある意味でのランク別にですね、コンテナで苫小牧から 韓国に向けて出荷した経緯がございます。韓国の方でその財を受け止めたときに、十分価格、さらには財としての質的な問題はないので、利活用の可能性はあるというお答えをいただいておりますので、今後は留萌地域で地元の森林組合等ともお話し合いを進めながらですね、間伐材等をどれだけの量をですね、どれだけの価格で出荷体制が取れるか、それらについて十分内部検討を進めていく段階に入っているということで、まだまだ韓国でのニーズ調査、量、それらについてもですね、今後の検討になろうかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
野崎議員。
この調査事業はですね、何年ぐらいをめどにですね、集結できるのかなということを伺っておきます。
市長。
これは単年度単年度ですね、どういう事業を組み立てていけるのかですね、それぞれ関係機関とアイデアを出し合いながら進めていく部分でもございますし、また先ほど答弁いたしましたけれども、韓国側、さらにはロシア、中国等のですね、ニーズに合わせた検討を今後とも進めていくということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
次にですね、これも過去にですね、大きな話題になったことでありますし、最近市長もですね、この問題について、お話をされているということも聞き及んでおりますが、留萌港港湾設備整備調査というのがございました。この中でですね、小麦サイロの整備のですね、提言がございました。その提言に対してですね、現状どのようにですね、対処を図ろうとしているのか伺っておきます。
市長。
小麦の留萌港の取扱量については一定程度の確保は今日までしてきておりますが、留萌港開発の倉庫の状況が老朽化している点や、さらには船舶のですね、積数の問題等においてですね、今後とも商社との状況もいろいろ相談をしながら組み立てていかなければなりませんが、現場としてその農業地帯、この地域の農業地帯としてですね、 TPP 交渉の流れの中で小麦の生産量がですね、この地域でどういう数量になっていくのかですね、それらのことも十分踏まえた中で計画というのは進めていかなければならないと思っておりますので、現段階ではまだ研究中ということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
この調査のですね、提言の中で、サイロが、3本の場合がどうだとか、それから6本の場合がどうだとかということがあったわけでありますが、この留萌港のですね、取り巻く配合圏も含めてですね、このサイロの本数の問題でですね、市長は現実どのようにですね、今後このことに向かっていこうとしているのか伺っておきます。
市長。
小麦サイロの建設した場合には、小麦サイロのみの利用ということになりますので、私としては小麦サイロについてはですね、十分研究をしなければならないと思っていますから、ある意味では多目的に利用できるようなトンパックで保存できるような低温の倉庫等も含めた中でですね、検討していくべきものと受け止めております。
野崎議員。
ただいま市長の方からですね、このサイロの問題については今後多目的に使えることができるのかという 研究もですね、含めてしていきたいということでございますが、提言の中にございましたこの水産加工のですね、原材料を保管をするための、低温倉庫のですね、整備も留萌港にとってはですね、必要なことではないかということが、ありましたが、今のお答えからいくと、合わせてですね、考えていきたいということなのか、別々に考えるということなのか伺っておきます。
市長。
まあ、漁業の低温倉庫のですね、利活用についての可能性というのは、どこまであるかという部分については、まだまだ現在の状況では把握できない部分がありますので、私といたしましては、あくまでも農業における低温倉庫ということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
この留萌港のですね、利活用に向けた魅力発信ということをですね、考えるときに、この今申し上げました課題についてですね、この速やかに整理をですね、する必要もあるのかと思います。しかしそれ以外もですね、港湾総体の整備もあると思いますが、これからのこの留萌港のですね、この整備計画というものについてですね、どのようにお考えなのか伺っておきます。
市長。
留萌港の整備計画については、財政事情が大変厳しい部分があると受け止めておりますので、27年度の財政、新財政健全化計画の終了後にですね、しっかりとした港湾における位置づけ、そして港湾の整備計画等についてもですね、その時点で新たに組み立てるべきと私は考えております。
野崎議員。
続きまして4点目のですね、続きまして4点目の重点的な施設の整備計画についてお伺いいたします。まず東港小学校に関わる件でございます。東港小学校の関係につきましては、今議会においてですね、体力検査、それから地盤の調査、そして基本設計に至るまでですね、予算計上がですね、されているわけでありますが、この工程表の関係からいきますと、その先のことが明らかになっていない。着工年次、そして完成年次というのがですね、どのように考えられているのか伺っておきます。
市長。
私といたしましては、耐震化については国の指導もございますので、できるだけ早く子どもたちが安心して教育が受けられる学校施設整備というのを進めていきたいと考えておりますので、この調査結果に基づいてですね、スムーズに進めていきたいと考えております。
野崎議員。
そうしますと、現時点では、いつから着工し、そしていつ完成するということについてはですね、まだ明らかでないということでございますが、そこでお聞きしたいのはですね、東港小学校の改築にあたって、改築のですね、場所によっては子どもたちのですね、教育環境に、教育環境がですね、大きく変わるのではないかという問題点がですね、ジャッキしてくるような気がしますが、市長の段階ではですね、この改築場所をめぐってどのように考えられているか伺っておきます。
市長。
子どもたちの学習環境に対してですね、できるだけ負担がかからないような方法でですね、進めて いかなければならないという基本的な考え方がありますので、調査結果においてですね、判断をしていきたいと思っております。
野崎議員。
東郷小学校の改築についてはですね、現在の校舎のですね、裏側周辺に建てれるのかどうかというですね、問題もございますし、それから、面積的にですね、非常に狭隘であるということになってくると、のり面、まあ、小山ですか、そういうものをですね、削って、平地をですね、確保しなければならないということもございます。でまた、それが、難しいということになると、全面改築ということで、現校舎を全面改築ということになりますと、それまでの間ですね、子どもたちの、教育の場は、どこになるのかというですね、そういうさまざまなですね、課題が内在しているようでございますので、そのあたりも含めてですね、市長の段階ではですね、できる限り、子どもたちの教育環境がですね、脅かされないような、事業展開をですね、していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
先ほど答弁したとおりでございます。
野崎議員。
次に、旧北海道合板工場の関係であります。これまでに、市長の答弁からいたしますと、平成29年度においてですね、港湾環境整備補助事業として、買い戻しをですね、するということでございますが、この平成29年度というのはですね、変わりはないのかどうか伺っておきます。
市長。
まあ、財政状況等を勘案しながらですね、29年度が想定されるようでありますけれども、まだ正式に29年度と私が決定していることではないということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
29年度云々というのはですね、過去の議会の中で2回ほどですね、答えとして出ているわけでありますから、そういうですね、方向で作業としては進むんだろうというふうに思っております。そこでですね、それまでの間、さっきの、質問にもございましたが、安心安全のですね、観点から工場等のですね、解体が迫られていると思います。その解体事業についてですね、1,2 年後とかという話はありますが、その結論はいつ出されるのかお伺いをいたします。
市長。
まあ、これは私が4年間の中でやるという公約でございますので、この4年間の中で完結できるということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
今のお答えでいきますと、このように理解していいのかどうかですね、市長の任期中に、4年ございますから、4年の間に解体をしますと、その解体をする結論を出すのは1年の間にという理解でいいのかどうか伺っております。
市長。
この4年間で整備の検討をするということでございますので、議員ご指摘の点には当たらないということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
はい、わかりました。だから、次ですね、ここに 大きな課題が一つございます。復興地区の総体に関わるですね、事業の問題であります。この整備計画はですね、策定をしなければならないわけでありますが、この策定というのはですね、先ほど申し上げましたような買い戻しの年度以降なのか、それとも買い戻しの前であっても計画は立てられるわけでありますから、買い戻しの前なのかですね、いずれにしても前なのか後なのか伺っておきます。
市長。
新財政健全化が27年度で終了いたしますので、その27年度における財政の状況を見ながら、その時点で判断できるものと受け止めております。
野崎議員。
次にですね、地域財の利活用の件でございます。2月の28日に留萌地域財利用推進方針がですね、制定をされました。木質化、木造化、そして、木材化ということでですね、それを推進することになったわけでありますが、これからですね、本格的に利活用が順調に進んでいくためには、その推進体制というものをですね、しっかり構築をしなければならないと思いますが、このことについてはですね、策定方針の中にもございますが、いかがお考えか伺っておきます。
市長。
地域財を利用することっていうのは、私どもの日頃の健康管理を考えた中でもですね、生活環境として木材を利用するというのは大変ある意味では価値観の高いものになろうかと思います。今日まではある意味では価格の設定等においてですね、なかなか国の補助体制の中で難しいという部分があったりして利用できない部分もありましたけれども、国においてもですね、できるだけ利活用すべくというそういう方針を打ち出しておりますので、私どもといたしましてはこの計画を受けてですね、しっかり推進できる体制というのは町内の中で受け止めて進めていきたいと考えております。
野崎議員。
その推進体制をですね、しっかり確立をまずしていただくということの後にですね、地域財をですね、利用することにより木材利用と森林整備のですね、両立を推進をして、その効果についてですね、市民への理解を深めるということが大切であります。そういうですね、市民への理解を深めるため の、 その取り組みについてですね、今後どのようにお考えなのか伺っておきます。
市長。
それぞれの地域においてですね、木造住宅に関しての意見を持っている方もおりますので、私どもといたしましてはですね、地域財を利用するということについて決めた経過等についてですね、市政懇談会やまた町内会長会議の中でですね、この取り組みについて理解していただくともに、また地元経済界の皆さん方にも、やはり勝っては林業産業としてですね、経済的に大きな位置づけにあったということもですね、経済界の皆さん方と十分意見交換をしながら、今後どういう形で林業が産業としてですね、この地域の経済の再生にですね、一役を担っていくのか、そういう部分については十分意見交換をしていきたいと考えております。
野崎議員。
次にですね、留萌小学校の場合についてはですね、地域財を 使用するということで、一定の、数量がですね出されたわけでございます。これからのこの東高小学校や、それから、船場公園の管理棟をはじめとするですね公共事業についても、留萌小学校の出された数値等をですね一つのこの基準にしながら、利用拡大というものが図っていかれるのか伺っておきます。
市長。
まあ、私どもといたしましては可能な限り地域財を利用していきたいという思いでございますので、それぞれの施設のニーズに合った中でですね地域財を利活用していきたいと考えております。
野崎議員。
次はですね、エネルギー問題なんですが、木質バイオマスエネルギー利用として木質の固形燃料、いわゆるペレットを使用したですね環境に優しいペレットボイラーや、それから暖房ストーブのですね使用も各自治体でですね取り組みが開始をされているわけでありますが、留萌においてもですねそういう検討というものをですね速やかにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
ペレット等のエネルギーを利用する場合のランニングコストや、特にペレットを保管管理する上での温度等の体制、また人的にですねある意味ではそのペレットの管理状況においてですねある程度湿度を含むことによって発火点が低くなるという、そういう技術的な問題も多々あるに聞いておりますので、現時点においてですねすぐこれらのボイラー施設等を使うということについては私としては大変厳しいものがあると思っておりますので、ある意味ではテスト的にですね今後小規模な公共施設等の中で利活用できるものがあればその段階で研究していく必要性はあるとの認識はしているところでございます。
野崎議員。
今市長からですね今後小規模な施設でですね使用して検討していきたいということでございましたので、このことについてはですねやっぱりこのある意味ではしっかりとしたねデータをこの出しながら将来にですね向かっていく必要があろうかと思います。灯油に頼るということもですねなかなか大変な情勢になっておりますので、ぜひですねペレットを考えていく必要があろうかと思います。次はですね体験体感宿泊施設の関係でございます。市長からですね現状の考え方についてお答えをいただきました。で、私はですね施政執行方針において修正をしないほどですね市長の思いが強いこの体験体感宿泊施設整備事業についてはですね今回の選挙戦において選挙政策としてですね市民の判断をね仰ぐぐらいの構えがあってもよかったのではないのかなと、まあ、こういうふうに思います。それも私の、そのように思ったわけである。これがですね、市長自らの出される政策をですね遂行していく一つの手段で あるわけでありますから、その点ですね、いかがお考えだったのか伺っておきます。
市長。
留萌体験体感宿泊施設整備事業につきましては、実は私がある意味でこの施設等のお話をしたのはですね、札幌市内の福祉施設の3件の方でありますし、またこの施設をある意味ではキャンプ地として利用していただくというのもですね、札幌の方でございましたので、この事業については留萌市民の皆さん方とですね、相談をしたり、また意見を交換した中でですね、作り上げてきたという事業ではございませんので、よそから来る子どもたちのため、そしてよそから来る子どもたちと地元の子どもたちが一緒にですね、この留萌の自然を体験体感していただくっていう、そういう思いの施策でございましたので、ある意味では、留萌市民との約束ということではございませんでしたので、もう一度私は勝手の交流スターコミュニティゾーンとしてゴールデンビーチ等のあり方等について前市長から引き継ぎを受けておりましたので、私としてできる範囲について進めていこうと考えたところでございますので、今回の選挙戦の争点にはしなかったということで受け止めていただきたいと思います。
野崎議員。
市長の任期中、これから4年間の中でですね、CCZ 構想の中におけるこの事業をですね、改めて提案をし実現を図るという考えはですね、持たれているのかいないのかという点をですね、伺っておきます。
市長。
今後は市民の皆さん方の声を聞きながら判断していきたいと考えております。
野崎議員。
次に、5点目、1期目の公約との関連性の問題であります。1期目は公約がございました。2期目は公約がなかったということから、1期目の公約のですね、6項目のうち、留萌市立病院医師体制の充実につきましては一定のですね、努力評価がですね、されますが、他の5項目についてですね、改めてですね、どのように検証してきたのか、または、実現がですね、実現というか手がつけられなかったという理由がですね、どこにあるのか伺っておきたいと思います。
市長。
5箇所の政策については極めて財政処置をしなければならない公約でありましたので、就任した時の財政状況を見た時、さらに財政再建のためにですね、スキー場の廃止等を打ち出さなければならないという、そういう時点の中にあって、私が公約した部分における財政出動というのは極めて難しいと判断したところでございます。
野崎議員。
その中でですね、非常に私も関心を持っていた一つでありまして、これはどのようなですね、構想なのか、でその構想が実現をしたとすれば、どのようにですね、効果が出るのかという事業でありますが、留萌商店街モダンアートミュージアム構想を展開をしますというのがございました。でこれはですね、どのような内容でどういう事業展開になっていくとしたのかですね、関心がございますので伺っておきたいと思います。
市長。
アート、商店街をアートで政策的に飾ろうというのは、実はニューヨークの街でですね、いろいろな造形のもの、美術的に評価の高いもの、それが商店街の各地に配置されている部分がありましたし、また ショーウィンドウの中にあっても極めて芸術性の高いですね、ショーウィンドウの構成がなされてたということで、そういう形態を重んじた部分と、またさらにはですね、各商店の看板等についても統一をすることによってですね、商店街を歩く人の大きなその楽しみが増えるという、そういう構想もありましたので、私としては事業予算としては相当の確保が必要であった。またミュージアム構想についても、留萌は音の町としてですね、しっかりその音楽に接するできるような商店街の中でですね、そういう音楽に接することができるような施設整備を積極的に私としてはしたいという、そういう思いでの公約だったということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
そうでありますと、このことについては、関係団体、または関係者とですね、こういうことについての、協議というかディスカッションをですね、されて、実現 の、 この方向性についてね、話し合いが あったかどうかを伺っておきます。
市長。
先ほど申し上げましたけれども、財政出動ができない状況でありますので、この件についての話し合いは具体的には持っていないということでご理解いただきたいと思いますが、私としては予算のかからない方法でですね、ひな祭りの時期には各商店街でそれぞれ市民が持っているひな飾りが、ひな祭りのひな飾りをですね、商店街通してできないかとか、そういう部分については予算のかからない部分についての提案というのはしておりますけれども、なかなか理解を得られなかったということでご了解いただきたいと思います。
野崎議員。
はい。次ですね、これまで何回か、議論をしてきております、この夕日も立ち寄る道の駅整備の件でございます。これまでの答弁でいきますと、留萌市にとって必要な事業であり必要な施設だということでございます。そうして、建設場所についていわゆる候補地もですね、数箇所、考えられているということがございましたが、現在の考え方はいかがか伺っておきます。
市長。
道の駅の構想につきましては、市立病院の跡地というのは私は最良の候補地と考えておりましたけれども、実際に市長に就任したときに土地の所有については市立病院であり、かつまた一部の土地についてはですね、校舎の所有地であったりですね、まずは土地の取得から始まらなければならないという部分がありましたので、ここの利用については極めて厳しいものと受け止めていたところでございますので、私の答弁としてはですね、佐賀番屋や船場公園等がですね、今後の候補地になるのではないかという答弁を今日までさせていただいたという記憶でございますので、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
そこでですね、今お話がございましたことに関わることでございますが、佐賀番屋そして船場公園ということでございますが、船場公園のですね、管理棟は2015年の秋に完成をする予定でございます。でそこでですね、この道の駅としての、機能、いわゆる休憩、情報発信、そして地域連携ということでございますが、この機能をですね、有する条件が、完成の暁にはですね、現在の計画では確保されるというふうに理解をしたいのでありますが、いかがでしょうか。
市長。
現時点において私から答弁することは控えたいと思いますけれども、ある意味では留萌では健康の駅というのが現在ありますので、また 若い世代からは食の益、構想なるものも提案いただいておりますので、それらを含めながら今後検討の材料の一つになろうかと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
はい。先ほど、これから道の駅を作るとすれば、候補地はですね、佐賀番屋または船場公園ということでございますが、今の財政状況から言って、そしてまたさまざまな、公共の事業のですね、展開の中で新たなですね、候補地として求めていくということは非常にですね、難しいという、財源的に余裕がないという状況になるのではないかと思います。そういう面ではこの船場公園のですね、については、先ほど申し上げましたように、条件としてはですね、確保されているということからすると、必然的にですね、そういう考え方というものはですね、生まれてくるのではないかと思いますが、お考えをいただきたいと思います。
市長。
議員から財政についてのご指摘がございましたので、私は27年度の新財政計画が終了した時点での判断ということで受け止めていただきたいと思います。
野崎議員。
今申し上げましたようにですね、現状では、道の駅をほかに求めるということはですね、さまざまな制約からしてですね、厳しいという判断の上に立った場合ですね、2015年の秋に完成をし、おそらく2016年には、全体の供用開始がですね、船場公園は、始まると思います。そこでですね、そういう環境が、さまざまな環境がすべて整った段階で、国土交通省にですね、申請をして登録をするですね、手続きが可能になるというふうに思います。市民の皆さんの中にはですね、この道の駅というものについて誤解をしている面が多分に、ございます。他のところのですね、複合施設だとか、それから併設をされている施設なんかもですね、総じて道の駅というようなですね、ことで、言われているんですが、いずれにしてもそのまず管理棟を含めたですね、その、条件が整ったものについてですね、申請をして、登録をし、でその上でですね、さまざまなこの展開をですね、事業展開をしていくということは可能だと思いますが、その点市長のですね、考え方を伺って終わりたいと思います。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、道の駅の指定等については、現施設について現段階で私からの発言は控えさせていただきたいと思います。市政懇談会や町内会長会議の中でも道の駅についての要望、そしてさらには船場公園の今後の利活用についてですね、いろいろなご意見もいただいていることからですね、先ほど当初答弁いたしましたけれども、道路の結束点になっている場所でございますから、当然管内の地域の情報発信ができる施設であるということも十分承知しておりますので、完成時においていろいろ議会の議論も踏まえた中で、私としてはその後の検討課題として受け止めていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
14番、野崎議員の質問を終わります。